おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
あの兄貴、ちょっとねメール読んでもいいですか？
はいはいはい。
ずれちゃったな、ちょっと待ってくださいね。
はいはいはい、
ブルーレット奥岳さんなんですけど、あので富士山、
はいはい、
また冬の顔に戻ってしまいましたね。
本当です。
下の方まで真っ白ですよ。もう4月の中旬だというのに、ということで、ね、あのメッセージをいただいているんですが、
はいはいはい、
やっぱり4月ではありえない富士山なんですね。
う
ん、
そうですね。やっぱりあの昨日なんかですね、富士五湖の方では雪が積もったとか、はい、あの富士山のね麓の方では須走の方で雪降ったとか、やっぱ結構ね、あのそういう話題になりましたので、だいぶやっぱり昨日は寒かったということですけど、今日は一変して暖かいという。
暖かいですよ。
そうですよ ね、まあ、あの風がね強くなるって言われてましたけど、割ともう今は穏やかな感じなので、あのね、気温差にはちょっと気をつけたいなと思いますよね。
そうですね。
はい、でまあ、あのいろいろね、あの世の中大変な時期ではあるんですが、
はい、
があの岩崎経営、私がね岩崎経営ではですね、結構新しい試みいろいろやってまして、
はい、
オンライン会議だったりとか、テレワークもですね、昨日まあ月曜日で、あの全体的な会議の中でですね、会社からはちょっとテレワークを推進してみようかという話になりまして、まあ、もちろんね、あの社内的な一定のルールはあるんですけれども、まあ、会社がそういうのをこう発動して、であとは各課の、ね、単位でいろいろみんなそれぞれ課長のもとで試行錯誤してやってみようということになりまして、はい、で面白いのはね、結構みんな積極的に、まあ、これを機会に、ちょっとじゃあうちでもやってみようかというような試みで、なんかいろいろね、あの試行錯誤はされているようです、
はい、
で僕もですね、昨日初めて、オンラインでマーケティングの相談会やったんですよ、
はい、
これもね結構あの最初ねちょっとどうなるかなと思ったんですけど、割とあのしっかりできたというか、あの間合いもちゃんとあの取れて、やっぱね、顔が見えて話ができるってすごくあのやりやすいなっていうのも思ったので、ぜひね皆さんもこれを機会にいろんなことにチャレンジしてもらいたいなと思いますよ。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は静岡新聞から粉末茶スティック茶箱大井川鉄道駅自販機で限定販売という記事でしたが、兄貴が川根本町で買ってきてくれた茶箱が手元にあるんですが、
はいはい、そうですね、
SL のデザインでお土産にはいいですよね。あのお水のペットボトルに入れて飲んでみたいと思います。
はい、ぜひぜひ、はい、あの SL とね、裏にはあの SL の中でおじさんが吹いてくれるハーモニカなんか
も、ね、
はい、あったりとか、割とねあの面白くデザインされていますので、ただこれ、先週ですね、大井川鉄道塩郷駅のに、自動販売機が設置されているというふうにお伝えしたんですが、
はい、
これですね、実は塩郷駅の近くの吊り橋があるんですね、
はい、
この吊り橋の入り口に設置されていますので、まあ、行ってね、探す人はお間違いのないようにしてもらいたいなと思いますよ。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページ、トップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してください。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います。
はいはい、
今日は静岡新聞から運行状況一目で富士急静岡バス富士4カ所に電光掲示板という記事、これでちょっとしたこれってちょっとした一工夫なんですが、色分けなんかもしてあって結構分かりやすくなっています。バスのイメージも変わるんじゃないかなと気になってテーマにしてみました。
分かりました。では、ね、いつものように記事の内容から紹介していきたいと思います。記事では 富士急静岡バスが今回、今年のダイヤ改正に合わせて4月6日から次の、バス発車時刻を運行状況やモニター運行状況をモニターに表示する電光掲示板バス接近表示デジタルサイネージというのをですね、富士市内の4カ所で稼働させたというふうに始まっているんですが、このシステムは国と市の補助を活用した共同事業とのこと。今回の事業で、設置されたのは JR 富士駅北口、そして吉原中央駅バスターミナル、そして市役所、市立病院と比較的バスの利用者が多い施設の停留所に近い場所に、設置されています。そして、市役所ではバスの待合所に加えて、庁舎2階の総合案内前、そして、中央病院ではですね、出入り口に近いところにも、モニターを設置している。そしてコミュニティバスを含め各設置場所を発着する、全路線が表示されていて、次の出発予定時刻のとかですね、あと遅れの時間なども運行状況を日本語と英語で表記させて知らせているということなんですね。で、利用者が乗りたいバスの乗り場やあと乗り遅れをリアルタイムで、遅れをですねリアルタイムで把握することができ、バス待ちのストレスが軽減されているということなので、ですけれども、富士急バスはですね、昨年2019年4月に、車載装置を利用してバスの現在地情報などをスマートフォンで見ることができるバスロケーションシステムというのを導入していまして、すでにですね JR 富士駅、富士山口のバス停留所なんかにも設置されているというふうに、掲載されているんですね、はい。さて、りなちゃん、バスの利用ってどれぐらいの頻度でありますか？
以前神奈川に仕事に行ってる時には、バスを使ってたんですけど、こっちではねバス本当に何も使ってないです。
そうですよね、そういう人多いと思うんですが、僕もですね、日頃は車で移動していますが、泊まりの出張の時とか、あと町場に飲みに行く時なんかはバスを使うことがあるんですね、年間に10回くらいのバスの利用という感じだとは思うんですが、なので毎回ねこの運行時刻が改正されると、7の散歩の途中にですねバス停にちょっと寄ってバス停 の、 時刻表の写真を撮っておくようにしてるんですね。とはいえ日本の電車というのは時間通りに正確に運行することが世界的にも有名なんですが、バスはバス停にある時刻にそれほど正確じゃないですよね。なので時刻表の時間では十分乗りたいバスに乗れる、間に合う時間でバス停に向かっていても、なんかバス通りが見えた時にですねバスがガーッと通り過ぎたりすると、ちょっと必死に走って間に合わなかったりとか、まだ5分ぐらいの余裕を持ってバス停に到着すると前の時刻で遅れてきたバスがすぐに来たりなんていうこともありますよね。僕の自宅からの最寄りのバス停ではこの富士急バスが運行しているんですが、残念ながらですねこのシステムは導入されていません。ただですね、こういうシステムがあるとストレスなくバス待ちができるというふうに思うんですね。でたまにですね出張先の東京や横浜、あと、県内ではですね静岡や浜松でもバスに乗る機会あるんですが、かなり以前からこのようなシステムが導入されていて、やはりねストレスは軽減されてるなというふうに思うんですよね。
そうなんですね、もう静岡とか浜松は現にやってるんですね、
割とそんなこの今回ね紹介されてるデジタルという感じじゃなくて、なんかパタパタパタみたいな感じですけども、でもね分かりやすいですよ。
そうしたらバスに乗るっていうのも利用したくなりますよね。
そうなんですよ、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
今日の上昇ポイントはこのようなシステムが充実する効果をポイントとして考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、利用者増加が期待されて上昇ということになるんですけれども、このシステムはですね、自宅の最寄りのバス停にはありませんので、余裕を持ってバス停にいてもですね、出張の時なんかは乗る予定の新幹線の時間が迫ってきたりするとやっぱイライラすることもありますし、例えばですね20分という時刻からバス停にいて、時刻表には27分と35分にバスが来ることになっていても、すでに30分回っている、でイライラ待っていると39分ぐらいに2台連なって到着なんていうことがあると、急いでなくてもちょっとがっかりしたりするじゃないですか。特にねこれから続々と増える、 自動車免許を返納したお年寄り、まあ、高齢者の人たちなどはバスに乗り慣れていないので、こういうイライラって結構ストレスになって、この自動車という足をなくなったことで遠出もしなくなっちゃったりするんですが、まあ、今回紹介されたシステムが充実するとですね、このようなイライラが結構軽減されますし、バスをね、使って移動しようという人も増えるんじゃないかと思うんですね。そしてバスが便利だと分かれば免許の返納も進むし、高齢者の交通事故も減る、まあ、バス待ちシステムが充実するこうするとですね、こんなことまで期待できるようになるんじゃないかなというふうに考えられるんですよね。
確かにそうですよね、うん、この遅れが分かったりとか、まあ、どこにいるっていうのが分かったり、うん、で時刻表も見やすくなるとなると、やっぱり利用しやすいですよね、はい、
あそろそろ来るなとかね、うん、あもうそんなにイライラしなくてももうあそこまで来てるなとか、
そう
分かるとね便利ですよやっぱり、
ね、そうですよね、うん、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。